3から5面4、クシへのここを問う代表質問。自由民主党新宿区議会議員団渡辺清人、令和5年度予算の編成について。質問。区は新型コロナへの対応と社会経済活動の両立に向けた新たな移行段階へ重点的に取り組むとしている。我が会派は新宿再起動、コロナ禍からの再生に取り組む区の姿勢を評価している。将来の区民生活を守るための持続可能な財政運営を念頭に置きつつも、メリハリの効いた予算編成を期待したい。区長はどのような思いで令和5年度の予算を編成したのか。答弁。町会、自治会をはじめとした地域コミュニティの活性化支援と商店や中小企業への支援を強化することによって、区民がコロナ禍からの再生を実感し、区民が地域の社会経済活動を本格的に再開する機運を醸成することを念頭に編成に臨んだ。行政のデジタル化について。質問。区長の職員向けメッセージで AI、RPA などデジタル化による業務改善や業務改革の推進の必要性を取り上げている。1、区ですでに実施している行政サービスのデジタル化の内容は。2、今後の身近な行政サービスのデジタル化への取り組みは。答弁。1、希望する情報ジャンル等に応じた防災・子育て及びイベント等の区政情報を発信するサービスなどに取り組んでいる。また、地域情報の発信・閲覧や災害時の安否確認等ができる電子回覧板アプリの実証実験も実施。2、高齢者や障害者の見守りとして生活リズムセンサーの導入、道路のひび割れや街路灯の不具合の連絡を受ける通報システムの導入など、区民サービスの向上につながる取り組みを推進。新宿区議会公明党、有馬敏郎。質問。妊娠時からの伴走型相談支援と妊娠・出産時に計10万円相当を給付する経済的支援を一体的に実施する出産・子育て応援交付金事業が国の補正予算に計上された。出産・子育て応援交付金事業は各自治体の創意工夫により実施されるものとして、本定例会の議案として上呈され、令和5年度以降も継続される見込み。1、出産子育て応援交付金の支給申請は、分かりやすさも含め流産死産で子どもを亡くされた対象者の心情に配慮したきめ細かい対応が必要。2、伴走型支援は妊娠7ヶ月ごろにアンケートを郵送し、希望者に対して妊娠8ヶ月ごろに面談を実施する新規事業が加わった。区民から産前産後の母体を考えると物理的な移動が困難なこともあり、今後は SNS 等を活用した支援策を検討してほしいとの要望がある。区の考えは。答弁。1、出産子育て応援ギフトは令和5年3月1日から事業開始を予定。3月1日以降に妊娠届を提出し、ゆりかご面接を受けた妊婦は出産応援ギフトの申請ができる。また、遡って対象となる令和4年4月1日以降に妊娠・出産した方への申請書及びアンケートの一斉送付も準備。ご指摘の通り、一斉送付の対象者の中には流産・死産された方もおり、ご案内する際には給付の対象となることを説明しつつ、分かりやすさだけでなく表現等にも配慮する。2、伴走型支援として妊娠8ヶ月ごろに希望者に実施する面談には、対面による面談を第一とするが、妊婦の状況を確認した上でオンライン面談等も活用し、できる限りご本人の希望に沿う形で面談を実施。プレミアム付き商品券事業の実施について。質問。1、 令和5年度はプレミアム付き商品券事業を具体的にどのように実施するか、丸に発行総数30万冊のうち18万冊をデジタル商品券として行うとしている。デジタル商品券はより分かりやすく使いやすいものにしていただきたい。どのような仕様か。答弁1、従来の紙商品券に加え新たにデジタル商品券を発行し、キャッシュレス決済の推進や区民の利便性の向上、幅広い層への商品券への利用促進を図る。また全店舗で使用可能な共通券と中小企業店舗のみで使用可能な専用券を発行し、区内中小企業に対する支援を強化し、地域経済の活性化を図る。2、デジタル商品券の使用検討にあたり、キャッシュレス決済がストレスなく行え、利用店舗を地図上で確認できるアプリとするなど、利用しやすいデジタル商品券となるよう進める。LINE を使った道路通報システムの導入について。質問。区は道路通報システムを令和5年3月20日から開始することを公表。区が管理する道路の損傷や不具合、街路灯の異常、カーブミラーの破損など、LINE を活用して投稿できる道路通報システムの導入は、手軽に写真で通報できるので、迅速な対応が可能になる。一般の方以外にも、特に町会、自治会等で地域の安全対策を担われている方などに対して、通報のご協力をいただけるように、道路通報システムを周知すべき。答弁、広報新築や区ホームページ、チラシの窓口配布に加え、広報番組での放映、SNS での情報発信も活用し、広く周知。町会、自治会等へは丁寧に説明。さまざまな方法で周知に努めていく。日本共産党新宿区議会議員団、藤原武樹。物価高騰対策、学校給食の無償化を。質問。少子化対策が喫緊の課題であり、物価高騰対策としても子育て世帯へのさらなる支援として、1、義務教育の無償で最大の焦点である学校給食を無償化すべき。葛飾区、北区、中央区など何らかの形で実施に踏み出すのが8区になる。区長は私立小学校、中学校に通う方にはメリットがないと言われたが、私立に通う子どもにも同等の支援を。2、なぜ実施を拒むのか。3、教育委員会でどのような議論が行われているのか。答弁、1、給食費の一律無償化は困難。公立、私立にかかわらず、小中学校入学相当年齢の児童生徒に対し入学祝い金を支給。一定所得以下の家庭に就学援助制度による給食費無償化を実施。令和4年7月から食材料費高騰の影響額分を公費負担により保護者の負担を軽減。2、国が方向性を定めるべき。3、無償化の考え方は区長と同じ認識。人に優しい町づくりを。質問。すべての区民が個人として尊重され、さまざまな活動に参加する機会を得て安全かつ快適に暮らすためには、誰もが安心して気軽に出かけられることが重要。1、バリアフリーの道づくり事業の整備路線での設置にこだわらず、地域住民から要望のあるベンチや手すりの設置を大幅に増やすべき。2、狭い道では道路に面した民有地の借り上げなど工夫が必要では。3、多目的トイレの整備、トイレのバリアフリー化、洋式化を行う事業を前倒して進めるべき。答弁、1、つつじ通りなどに防護柵ベンチの設置や中井の二の坂など急坂に手すりの設置を推進。高齢者や障害者などの意見を踏まえ設置を検討。2、 民間スペース等の活用も視野に入れ、整備を促進。3、バリアフリートイレのさらなる拡充を図るため、整備箇所数を倍増する予定。困難な問題を抱える女性への支援について。質問1、2024年度施行の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく基本方針案で示された基本計画の策定を。2、今後増えると想定される相談と支援に結びつける重要な役割を担う女性相談員を増員すべき。3、女性への支援の在り方の検討などを行う民間支援団体等との会議体を作るべき。4、若年被害女性等支援事業を行っている団体に要望を聞き、支援強化を。答弁1、国や都の動向を注視して検討していく。2、相談支援業務が遅滞なく適切に行えるよう、人員については適宜判断していく。3、これまでも様々な民間支援団体と連携し、先駆的に女性支援に取り組んできた。新たな会議体の設置は考えていない。4、今後も様々な団体と連携を深め、要望も聞きながら女性支援に一層力を入れて取り組んでいく。立憲民主党無所属クラブ、久保浩介、中小企業商店支援。質問、これまでの支援事業は年度で一度しか申請できず、年度末まで処理ができないという声や、設備投資には先に金銭負担が必要で活用しづらい等の声があった。令和5年度実施する中小企業活性化支援事業は、区民の声をどのように生かすのか。答弁、補助限度額内で複数回の申請を可能とする。資金繰り面を考慮し、概算払いも対応。地域公共交通について、質問、1、AI オンデマンド交通の実証実験を行う理由は、2、区として調査を行い、区民の声も聞くべき。答弁、1、区民の移動手段のさらなる充実を図るため、2、調査は行わない、運行エリア設定の際、区民委員が参加する会議に諮る。新宿未来の会、野津健、アフターコロナにおける生活様式について。質問、日本人はマスクの着用にさほど抵抗感を感じない。マスクの着用は平時では不自然な行為であり、夏場などは呼吸困難などの悪影響を身体に及ぼしかねない。国は3月前半からはマスクの着用は屋内・屋外を問わずに個人の判断に委ねるとした。この方針に対して不安の声も上がっている。区の各施設などの現場や教育現場ではどのような対応を考えているのか。答弁、マスクの着用は国や都に準じ、個人の判断に委ねることを基本。施設の用途等に応じたマスクの着用は速やかに検討。マスクの着用が効果的な場面を丁寧に周知し、引き続きコロナ対策に万全を期す。各校では児童生徒の様子を丁寧に見守り、きめ細やかな対応を継続。一般質問。社民新宿区議会議員団、河野達夫。命と暮らしを守る震災対策を。質問、今年は10万人以上が犠牲となった関東大震災から100年を迎えた。東京の地震発生は切迫している。1、首都直下地震への認識は。2、耐震補強事業は進んできたがまだ足りない。令和5年度の拡充内容と目標は。3、家具転倒防止対策の充実も重要。現状と今後の取り組みは。4、地域防災計画の見直し時期と概要は。答弁、1、 組織一丸となり防災対策を推進。丸に支援対象の建築物の拡充等を実施。令和10年3月までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消する目標。丸三、工夫して周知しており、今後は LINE 等でも周知。丸四、令和5年度中に新たな課題や区の特性を踏まえ修正。スタートアップ新宿、伊藤洋平。子どもに身近な区議会を目指し、主権者教育で連携を。質問、主権者教育について選挙管理委員会として区議会に期待すること、連携できることはあるのか。答弁、児童生徒が将来の有権者としての自覚を持ち、また地域の一員として積極的に地域課題を考え行動できる児童生徒を育むことが主権者教育の目的である。このような目的を追求する中で、区議会をはじめ教育委員会、区長部局との連携は重要であると考えている。今後も課題に応じてそれぞれとの連携を進めたい。自由民主党新宿区議会議員団、小倉俊彦。四ツ谷地域における公衆浴場問題。質問、以前は四ツ谷地区には数多くの公衆浴場があったが、現在は四ツ谷三栄町にある一軒のみとなり、その公衆浴場も6月に廃業予定である。近隣の方にとっては通える公衆浴場がなくなるため、本塩町地域交流館のお風呂の時間延長をお願いしたいがどうか。答弁、本塩町地域交流館において信濃町シニア活動館と同様、特例的な措置として入浴時間を通常の12時から15時までのところ18時まで延長していく。新宿区議会公明党、時光純子。高齢者の歩行を安定させるサポートを。質問、区が無料で支給している敬老杖は一点だけで体を支える T 字杖であるが、多脚杖があればより安心であるとの声を聞く。多脚杖は地面と接する杖の先端が3から4本に分かれている杖で、体重をかけても倒れにくく安定性が高い。杖先のゴムを1点で設置か4点で設置かを選べるようにすべき。答弁、希望される方に対して4点で設置する杖先ゴムに変更してお渡しできるよう検討。日本共産党新宿区議会議員団、高槻真奈。区が主体的に区民に説明を。質問、区民や大勢の子どもが訪れる新宿御苑での放射能汚染土再生利用実証事業について。丸一、なぜ区民や区議会へ事業周知、情報開示がいち早くなされなかったか。新宿12丁目住民限定の説明会だけで十分と判断したか。丸二、区が主体的に事業の詳細を広報新宿等への掲載等で周知や区議会に報告すべき。答弁、丸一、国が責任を持って周知説明すべきと認識。丸二、区が主体となり周知する考えはない。区議会に対し報告する考えはない。立憲民主党無所属クラブ、田中幸恵。綾世代のがん患者支援。中、綾世代、思春期、若年成人、15歳から39歳までの世代のこと。中、終わり。質問、綾世代のがん診療は特有の問題点に配慮した精神的・社会的な面からのサポートが必要です。がん患者は治療に伴う副作用により脱毛や乳房喪失等さまざまな外見の変化が起こります。アピアランスケアにより療養生活の質の向上が見込まれることから、ウィッグや補正下着の購入費補助が必要です。中、アピアランスケア、がん治療に伴う外見の変化に対するケア。中、終わり。答弁、 アピアランスケアは重要なことであると認識しています。アピアランスケアに要する女性等については今後検討します。新宿未来の会、榎木秀隆。災害に対する備えを。質問1、区は防災ラジオを災害時要援護者名簿登録者に無償貸し出しするとのことだが、広く多くの区民に活用されることを望む。2、災害時要援護者対策として個別避難をサポートする側の高齢化を考慮すると、それ以外の関係団体にも広くお手伝いをいただくことも視野に入れるべき。答弁1、地域の防災会議等でご要望を伺い、より効果的な配備と活用を検討。2、サービス事業者と地域の力をつなげ、要援護者支援の実効性を高めていく。自由民主党新宿区議会議員団、宮坂俊文。コロナ対応記録の情報共有を。質問、新型コロナに関するさまざまな感染防止対策や医療提供体制、ワクチン接種対応などについて、今後の新たな感染症対策につなげていく観点から、蓄積してきた対応記録等を整理し、区と区民が情報共有していくことを提案したいが、区の所見は。答弁、令和5年度内を目途に、感染拡大期の対応、医療、教育などの分野別、対策経費など、さまざまな視点からこれまでの対策を整理し、新宿区版対応記録として取りまとめる。新宿区議会公明党、三沢秀子。女性の健康支援の充実を。質問、1、新宿区女性の健康支援センターでの専門相談をライフステージに合わせて、よりきめ細かな相談体制の充実を。2、女性の健康専門相談の予約のオンライン対応を。3、がん治療で外見変化に悩む人のためのアピアランスケアの購入費補助を。答弁、1、専門相談は女性の婦人科医師が対応。令和5年度から医師の婦人専門相談とピアカウンセラーの相談を開始。中、ピアカウンセラー、同じ悩みを共有する仲間。中、終わり。2、ニーズは高いと認識、引き続き研究。3、女性制度の導入を検討。日本共産党新宿区議会議員団、雨宮武彦。公設民営の銭湯の設置を。質問、1、出張所地域単位で銭湯がゼロになった場合、公設民営で設置すべき。四ツ谷地域は7月から銭湯がなくなるため、直ちに検討し設置すべき。2、信濃町シニア活動館のお風呂をコロナ前の利用に早急に戻すべき。3、本塩町地域交流館のお風呂の入浴時間は12時から15時までを18時までに延長すべき。答弁、1、公設の公衆浴場を設置する考えはない。2、業種別ガイドラインに基づき人数制限など対応。3、18時まで延長する。立憲民主党無所属クラブ、小野雄二郎。公立校の教員不足。質問、さらなる教員の働き方改革が必要。教員と保護者の負担を軽減する取り組みとして、1、欠席等の申し送りに連絡アプリの活用検討を。2、給食費等徴収にキャッシュレスサービスの活用を。答弁、1、連絡アプリはより効率的に学校情報の配信及び収集ができると認識。他自治体の事例を収集し、検討を進める。2、これまでに集金等の事務負担の軽減を図っている。現時点で新たなサービス導入は考えていないが、他自治体の先進事例を注視。新宿未来の会、 鈴木博美、保護者の就労と学校教育の連動。質問、共働きの保護者から土曜授業や行事、新入生の持ち物の準備に関する意見が多く寄せられている。保護者の負担軽減の一助のため、今まで以上に保護者の就労と連動した教育環境の充実を図るべき。答弁、4月の保護者会などで年間行事予定を明確に示し、各家庭へ引き続き丁寧な説明を各校で行う。新入生の持ち物は事前の説明会でより適切な情報提供を行うことができるよう、学校との連携を一層強化する。自由民主党新宿区議会議員団、佐原武史。スポーツの力でまちづくり。質問、1月29日に新宿シティハーフマラソン、区民健康マラソンが3年ぶりに開催された。ハーフマラソンのコースも拡大し、沿道の応援にも恵まれ、スポーツの力が新宿の街に明るさを取り戻してくれたといえる。コース拡大を含めた今後の展望は。答弁、今回拡大した神楽坂飯田橋コースの定着を図りつつ、地域関係団体のご理解ご協力を得ながら、安全で魅力的なコースになるよう検討。スポーツの力で新宿の街を元気にしていく。新宿区議会公明党、野本昭俊。地域 BWA の活用による公衆無線 LAN 環境の整備について。質問、地域 BWA とは、自治体単位に割り当てられた周波数を利用することで、高速無線通信の提供や災害時などに有線接続が可能なサービスのこと。1、区有施設の整備計画は。2、区民のインターネット環境の整備が重要。高齢者世帯などをはじめとする各家庭に地域 BWA の活用の検討を。答弁、1、区内93の区有施設に公衆無線 LAN 環境を整備。2、費用対効果や利用する区民の費用負担などを踏まえて検討。立憲民主党無所属クラブ、志田雄一郎。客引き防止対策について。質問、1、新宿駅周辺の客引き等の状況と今後の見通しは。2、今後のパトロール等の客引き防止対策は。3、高田馬場、神楽坂、四ツ谷等の繁華街の状況把握は。答弁、1、必要な客引き行為や高額な悪質店舗に案内する客引きが増加、今後客引き行為者等が増えると予想。2、令和5年度より客引き行為等防止対策員を増員し、体制を強化。3、日頃から警察と情報共有。区に情報が寄せられた場合、実態把握をした上で警察署に対応を依頼。自由民主党新宿区議会議員団、大門幸恵。教会知能の子どもたちについて。質問、教会知能は知的障害、発達障害とは診断されず、その両方の支援から漏れてしまう。中、境界知能、知能指数の分布において平均的とされる部分と知的障害とされる部分の境界に位置すること。中、終わり。境界知能の子どもたちの多くは、見る力や聞く力といった認知機能に弱さを抱えることが多いが、教育委員会ではどう考えるか。答弁、境界知能や障害への理解を深め、他者を尊重する心を育むことが重要であると考える。特別支援教育に係る教員研修の内容を充実させ、境界知能や障害への理解促進を図るとともに、きめ細かな支援を行っていく。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺道隆。健康づくりの推進を。質問、コロナ禍の中で 年を取られた方が多くなったと感じる。区長の言うコロナからの再生では、健康についての再生も重要だ。区の健康事業新宿進歩の実施状況と令和5年度の拡充の内容は、答弁。新宿進歩はコロナ禍にあっても参加者数は大幅に増加し、令和5年1月末現在累計で9398人となった。高齢者は活動量計での参加希望が多いため、令和5年度は活動量計を500台から800台に増加する。自由民主党新宿区議会議員団永原孝康。電子回覧板アプリ実証実験。質問。令和4年6月より江ノ木町特別出張所地区で電子回覧板アプリの実証実験を行っている。1、アプリを積極的に活用している町会での取り組みは。2、実証実験を踏まえた今後の区の取り組みは。答弁。1、町会行事の案内や写真を用いた実績報告にアプリを活用、毎月実験程度を発信。2、新たに3地区でも実証実験を実施、町会内の情報発信のほか、災害時の安否確認など緊急情報の迅速な伝達手段として活用し、地域のデジタル化推進に取り組む。